山本です。
村山です。
ノンです。
なぜあなただけ、うん、あのニックネーム許してるのかっていうのをちょっと思いまして あなただけドンを許すのはちょっとおかしいなと思ったんでどっちがいいの。
どっちでもいいよ。
守る
守るっていう人はね、すんごく少数
カタカナ、ひらがな、
カタカナ、
カタカナ、
カタカナに、カタカナ。これからはカタカナのどんな感じを口で出してってください
。今までずっとひらがなっぽかったですよ。どっちか
ほんまに。
山本です。
村山です。
ドンです。
それでは今日もお送りしたいと思います広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ、3人のポテンシャルの限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りします。それが
ポッドキャストで塚公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
今日はですね、
はい、
ゲストがたくさんいますので、はい、パパパッと紹介していきたいと思います、
はい。
まず一人目。
はい、ポッドキャストで捕まえてからやってまいりました竹内です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張しますね。
はい、いつもでもポッドキャストやってるんでしょ。
はい、もう2ヶ月してないです。
あ、やってないのか。
はい、そうだよね。放送の違いが表面化しまして。
あ、やる気がないと。
いや、
モチベーションが
ミートに出たらこういうのか。
そうですね、全然わからないですけどそういうことです。
でも一番じゃあ才能があるってことだからね。
ああ、そう、ね、
一般的な才能があると言われる。
え、じゃああとの2人は薬でハイになってる。
雑な説明だよ、おい。もうちょっとあるだろ。もっと愛嬌で生きてるリンゴを忘れないで。
3人中1人しか健常者がいないポッドキャストってどういうことなんですか。
大丈夫だよ。
大丈夫です、
はい、
またやります、またやります。
よろしくお願いいたします、うん。そして初登場というか今日は喋ってみようということになります。
どうぞ。マリーです。お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
メリー
マリーです。
はい。山本のこれです。
うん、それそれそれ
それ
それそれそれそれです。
ここは指示語で言って
ください。あえてラジオで説明しないですけれども、これです。
うん。お願いします。
はい。そして前回に引き続きです。
はい。はい。なんか丸と言います。
はい。よろしくお願いします。
聞こえた。聞こえた。
前回は、ちゃちゃ入れで参加してましたけれども
影で支えてましたけども、うん、今日は表に出よう。
ありがとうございます、
はい、今日はソロも撮る感じでね。
はい、
3人
い
ました、ね、
ね、昼1時45分の回
なので。ああ、いいですね、今日は6人ですので非常に回しが心配でございますが、なんとかやってみたいと思いますということで今日の映画こちらでございます。秘密池稲中卓球部で人気を獲得した漫画家古谷実が連載していた問題作を冷たい熱帯魚恋の罪などで知られる鬼才その志音監督が映画化、実家の貸しボート屋で働きながら普通の大人になること、大きな夢を持たずただ誰にも迷惑をかけずに生きたいと考える、隅田雄一染谷翔太さんですかね、を通して見せる現代の青春映画。東日本大震災の被災地の映像を大胆に使ったことでも話題になりました、ベネチア国際映画祭新人賞受賞作品ということでございます。はい、
はい、
まあ、ベネチア国際映画祭言われてもね日本人はいまいちピンときてないんですけれども、
う
ん、
そうですね、
今回私選んだのはこのポッドキャストでは言ってないんですけど自分的にはその志音監督が相当来てるんですよ。あの冷たい熱帯魚という去年の映画がありまして、世田谷愛犬家殺人事件をモチーフにした映画だったんですけれども、うん、まあ、この映画自体がすごく出来が良くてですね、うんうん、でその後恋の罪っていうのが、まあ、この間広島では、高野橋の方で公開になってそれも割と好きで、で今回秘密が、まあ、あの原作を元に扱った作品という中ではその志音監督の中では新しくてですね、うんうん、で実際古谷実のこの秘密っていうのも僕は割と好きだったりとかしたので、
うんうん
うんうん、はい、今回選ばさせてもらいました、うん。竹内が今回参加してくれたのはですね、はい、実は手を挙げてくれたんですよ、
はい、
本人が、
うん、
参加したいと。
というのも、
う
ん、あの僕この原作の秘密ですね、うん、大好きなんですよ、
うん、
あの古谷実あの稲中読んでないんですよ実は。稲中読んでなくていきなりこっちに来たんでこれがスルッと入ってきたんですよ。よく読んだ時期僕が高校生だった頃、
うんうん、
あのちょうど あの、気持ちが荒んでいた時期で。
うん。
そうですね。まあ、こういう、その、人殺しをしたかったとかそういうことではないですよ。うん、ですけど、やっぱりなんかそういう気持ちっていうのがどこかにあって、それを表面に出すことは許されないじゃないですか。
うん、
でも、この隅田っていうやつはそれを、まあ、お首には出さないですけど、それを実行しようとするやつで、
うん、
そこにちょっとあの、惹かれちゃったわけですよ。
うん、
なんか、こういう危ない漫画があってもいいんだなっていう、世間知らずだった僕に、代弁じゃないですけど、うん、代弁してくれた、まあ、青春の書なんですよ、僕は。
うん、
これについては。うん、この映画 の, その違いに、随分戸惑いを覚えてます、僕。
震災はだから原作は関係ない、ね、
全然関係ない。ああ、
そう、うん、原作は関係ないです。
へ、
うん、別物だと思って見た方がいいと思います。
うん、そうですね。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ結構忠実じゃない、う
ん、忠実なとこは忠実なんですけど、離れてるところは、その忠実さがあるゆえに、全然違うものに見えてしまうんです、
うん。
だからやっぱりその切り離して考えるっていう、さっきのが一番いい見方なんじゃないかなって思いました。
震災は、いるの？
うん。いやね、そこはね、絶対議論の余地はあるところだと思うの。
俺、見てなかったけど、震災いるのってずっと思いながら見てたんだけど。
うん。
取り入れざるを得なかったみたいなことなんじゃないですか、うん、このシオンさん的には。
ああ、入れたかった。
うん。
うん。
じゃないですかね。
ああ、なんか邪魔くさかった。
いや俺もそのちょいちょいカットバックで入る
じゃん、邪魔くさく
ない？で最終的になんか繋がっとんだろうなと思ったけど、うん、結局点のまんま終わった感じがあるけ、
なんか雰囲気出しじゃんこれみたいな、
好きなだけ
雰囲気出しであんなでっかいもん使うなよっていう、
うん、
俺はねあの割とあの震災の映像っていうのは、うん、ありだったなとちょっと思ったの、
うんうん、
それはなんでかっていうとあのシーン自体が浮いてはいるのよ、やっぱ映画として、
うん、
どうしても、
うん、
でもああいう震災の映像って結局報道的な映像か資料的な映像でしか見ることができないじゃない、
うん、
でそれに対してショッキングで目を覆いたくなるっていう光景なのよ、
うん、
だけどあれは映画のワンシーンとしてあくまでも見ることができるじゃない、映画として凄惨な映像、
うん
っていうことで、自分自身がちょっとニュアンスを柔らかくして見ることもできるじゃない。
うんうんうん、
言いたいことわかる、
うん、それを原作付きの映画でわざわざ出すっていうのと、
うん、
それと、その一人の中学生、うん、まあまあ二人か、
うん、
っていうすごいミニマムなところにフォーカスを当てた作品なのに、そんな大きいトピックを合わせてしまうっていうのはどうなんかなっていうのはあるよね、
うん
うん
うん、
何料理がうまいことできてなかったような気がするんで、ね、その取り扱うのはまあいいけど、
うん、
物語と融合してない感が拭えない気がするね、
うん、
俺
は、
うん、竹内君的にどうですか、
まあそのさっきドンさんが言った何言いましたっけ、
え
ドンさんが言ったまで覚えてるんですけど、何言いましたっけ、
どこ
浮いてると
あ、浮いてる、それです、
うん、浮いてる浮いてるって、
まあ、
うん、
編集で言ったようにしてください、
うんうん、でもそ浮いてるなんだとしたら浮いてるぐらい覚えてろや
チームになってそういう話でいい
まあいいや、
はい、そこが一番その原作者ファンとしては、
うん、
原作ファンとしては一番、うん、その違和感というか戸惑いの元なんですよ、うん、一番
こういうのって俺ってそのちっちゃい世界、自分のね 俺らのガキの時もそうだけど、
うん、
ちっちゃな自分の世界の中 の, その悩みだったりとか問題事だったりっていうのが、うん、でも自分の中ではすごい世界の問題みたいになるわけじゃん、
うん、
それをあんな大きいものをボンって持ってきてしまうと、これに対してこんなちっちゃい問題でなんで悩んでんのになっちゃうじゃん、逆に。
隅田自身と震災っていうのは物語の中でもほとんどリンクしませんでしたね。
やろ、なんかその、
うん、
カットバックみたいなんでさ、バッと、その、とこでこうやる、こうやるっていうか、あいつがポツンと立っとるみたいな、まあ心理描写的な感じでは使うけど、
は
い、いや、それだったらもっとやり方は違うことができるんじゃないかなっていう。
話の設定として震災に取り入れてること自体は、
うん、あれを引き込んだのは間違いじゃないかなと思うよ、うん、間違いっていうか、まあ俺の個人的な好みかもしれないけどね
あれ、古谷一行さんが
古谷みのる
さん古谷一行はドラゴンアッシュの親父や、
ああ間
違え、
古谷古谷一行自体を認めてやれや
アラサーに分かりやすいように言ってんだよ、
暴れ発着
古谷実さんが震災を受けて秘密を書いたとしたらどんな映画と近くなると思う？
そうですね、僕はやっぱりもう乖離してます、そのシオンと古谷実は。
でもそうしてしまうと全体が普通じゃない状況になるじゃん、
うん、
だけ隅田くんの家庭環境が異常であるというとこからの普通憧れ、普通憧れじゃなくなるじゃん、
うん、
それと隅田くんのあの時点でのアイデンティティがあんまりはっきりしてこんくなるね、
うん、
ああ、だからさ、その、あくまでも普通に憧れるためには日常がいるってことね。
そうそうそう。
ああ、そうそうそう。それはそうだと思うよ。
対象するものが出てこいよね。
そうそうそうそう。うん、な憧れないじゃん、うん。みんなが異常なのが普通なんだったら、異常最高になるじゃん。
そうだね。
うん。そうすると、話の前提がちょっとブレてくるかなと思う。
やっぱこれは、佐野紫苑さんの映画ですか？古谷さんの映画ではないですか？
男子的に言うと、非常にその青春映画。
うん、
な目線で見てしまうとは思うんですけど、
うん、
女子的に見るとどうなの？
逆にあの震災の映像がないと
声張って、
はい、すいません
怒られちゃった
。震災の映像がないと、うん、自分に引き寄せて見ることができなかった、現実的な話として捉えることが全くできなかった、うん、
あの日常を受け入れれないってことね。
そうです、ああ、そういうことか、う
ん、結構目を背ける映像がいっぱいあったので、
あの二階堂フミヤ、
フミヤじ
ゃん、 AV 女優ですね
前回の
あれはですね、
あの子おかしくない、だって、あの子が一番おかしくない、だって
イライラしましたよね、
うん、
変な両親がいてみたいなことも原作ではなくて、
うん、
あんまり理由が定かじゃなくなって出るんですよ、隅田に憧れる理由も原作では。
ああ、原作では曖昧なんじゃん。
はい。
この子さ、だけど、まあ、隅田ん家に、まあ、しょっちゅういたじゃん。
うん。
逃げるためもあって、隅田ん家におるんだと思っとったんだけど、あの子ちゃんと服着替えてんだよね。
家に帰って。
家に帰ってんのかな、あれ。
うんうん。
大丈夫なのっていう。
いや、可愛らしい服でしたね。
うん。
趣味ですよね、あれ。
そんなことしか言えねえなら、このポッドキャストやめちまえ。ちょっとね、今回はそのね、二階堂ふみ、茶沢さんの、うん、理由付けに関してもあまり成功できてないかなという気持ちもするし、結局、茶沢さん自身は救われない感じで終わってるじゃない、
うん、
家庭環境に対しては、もうほったらかしで終わるから、
そう、
隅田はええけど、チャザーどうするんやっていうのはちょっとあったり、
ほったらかすんだったらつけんなよ。
いや、そうなんだよ。そうなんだよ、うん。だからそこに引っかかる部分は大きいと思います。
うん。
うんうん、こいつほんまにそんな原作でもおかしい？
こいつどっちですか？
二階堂。
あ、チャザーさんです。チャザーさんに関しては本当にキャラクターの掘り下げがないんですよ。
いや、掘り下げとかじゃなくて、こういう動き。
あ、動きいいですか？
うん。
そこまでではないんです。
うん。
だからやっぱり戸惑いなんです
よ。隅田は殴る。
隅田あんなに殴らないです。
よね、うん。あれが一番異常なんだって。
そうなんですよ。
俺もそういうところがなんかこう、
うん、そうそうそうそうそう。あいつの普通の基準が全然出てこん。
そうそうそう、
見えてこんの。
そう、普通の概念って何なんし
ら、うん。そうそうそう。
うん。
まあ、その後のリアクションで石拾ってポケットに入れるっていう。
あれが気持ち悪くてしょうがないんだろ。
あれ気持ち、もう吐き気がするもん、
うん。あえて監督のフォローをするならばよ。隅田っていう内向的で、うん、貸しボート屋に住んでるっていう男に心を開いてもらうためにはそうやるしかなかった、ビンタしてでも心に入り込んでいくしかなかったという描写にしたかった。
俺はあれ、まあ家庭環境がまあ異常同士じゃんか、
うんうんうん、
で自分を見よる感じもあるんだと思うよ、二階堂は隅田見てね、で自分はキャラを作って明るく振る舞おうとする、
うん、
でもうちに入る隅田を見て自分の未来の姿を見てこうなんか腹が立つっていうか、
うん、
あんたもがそんなんだったら私もそうならざるを得なくなるじゃない
か、はいはいはい、
私も転がり落ちてしまうじゃないか、
うんうんうん、
もう歯止めがなくなる
っていうか、
自分を
保つためにも、
そうそう、逆に言ったらその最初は隅田がその一人でああいう環境で一人でおっても大丈夫な強い人的なもの多分あると思うよ、
うん、
人に心を全く開けんぐらい弱いんか、それだったらもう私はどうしたらいいかわからんっていう部分が俺は感じれるんだけどね、 気持ち悪い。
ごめん、みんなバラバラだね、ほんまに。うん、捉え方がいろいろある。うん、だな
って。これね、大前提としてね、最初に言っとき、最初に言っとくかんねんけどだったんだけど、これ面白かったよ。映画。俺面白かったよ。
収録時間57分です。
もう竹内くんなんかまだ一言も喋ってないですからね。
言いたいことになっとる。この空気やりかねんから。
でも面白かったですよ、
うん。うん。面白かった分なんかね、そうそう、なんかその漫画とかの原作だとさ、やっぱ2時間の枠ってある。
そうそうそうそう。だからどこをスポイルするかっていうところにはなってくるじゃない、どうしても。で、それに対して落とし取るところとか、キャラクターを減らしたっていうのは、俺は結構ね、うん、大きい、プラス要素だと思うよ。
俺、うん、はすごいスッキリして見やすいし、テンポがいい。
うん。だ男子的には、わかんない、うん。まあ俺もまともなそんな中高生を、暮らしてきたつもりはないんですけど、うん、隅田に共感する部分はあるでしょ？
ありますよ。
うん。うん、
ありますあります、
うん。
それでこその秘密だと思ってました。
うん。
うん。
うん。女子はこう共感する部分がある。人物投影というかさ、気持ちがわかるなって思えるところってなんかあった？
最後の方の、すごい鉄棒ってみんなは言うんですけど、本当の普通な感じの家庭に憧れて頑張っていくところがあってよかった、うん、
それはつまりラストシーンがいいってこと？
いい、うん、そこが一番共感も出た、
うん、
あれが一番いいわ、最後らへんだった、うん、あの二人で寝とるとこでさ、でもあれだよ、あの高校生、あ、アルバイトとか始めて大学生の彼氏とかできちゃうんだよみたいな、うん、
あー言ってた、
あっ、こうは最高にいいね、あれすっげえわかる、
うん、うん、自分が傷つくのがまだちょっと怖い感じの
未来を絶望でひっくり返す、
うん、っていうのもあるし、普通じゃん、すげえその発想が、
うん
うん、その普通を取り戻したっていうか、
うんうんうん、
普通の中学生になった隅田がそこにはおるわけですよ、
うんうんうん、
そこがすげえ、あのセリフですげえいいなと思って、
うんうんうんうん、一回ここで、ちょっとネタバレ一個するので、見るっていう人はここから以降聞かないでください、うん、多分原作を読んでる人でも、読んでる人でも読んでない人でもまあ引っかかるかなと思います。ラストシーンの、うん、是非という問題が多分あると思います。うん、原作で言うと、さっきの今、うん、ドンちゃんが言ってた、深夜に、もう明日出頭しよう、親父を殺してしまったことを、認めて警察に自首しようっていうところまで一緒です。うん、で、二人で夜、で、そこで夢を語り合って、で、それでそれ絶望返ししていくのも一緒です。
うんうん、
で、そこから、俺、もしかしたら未来が描けてるかもしんねえなーって、隅田思います、
うん。
ここまで一緒です。
うん、
原作の話をしようか。
うん、
原作は、これで、まあ、あるけど、俺、未来のことが考えれてるかもしんねえなーって言いながら、
うん、
洗濯機の中から拳銃を取り出して、うん、自殺して終わりです。
もうでも俺、そうだと、見よってそうだと思ったもんね。はそう終わるんだろうなと。
これがバッドエンド、
うん。
今回の秘密の原作、あ、今回の秘密の映画版は、うん、銃を取り出して、うん、銃を撃ったんだけど、撃ってないと。
うん、
で、撃ってなくって、その後、次の日になって生きてて、茶沢さんと、隅田くんで、走っていきながら、頑張れ、夢を捨てるな、
うん、
というセリフで、応援してラストカットと、いうことになっております、
うん。
はい。まあ、全く逆転の発想なので、
うん、
正直好き嫌いが分かれると思うし、竹内は嫌いだと思う。
大嫌いですよ。僕はもう鉄頭鉄尾希望をなくしてしまったんで、この漫画が好きなんですよ。うん、その、出てきた後の世界とかが見えないんですよ、うん、映画版だと。まあ、30歳ぐらいの生活が見えてこなくって、なんか気持ちが悪いんです。これはもうあくまで原作ファンからの視点ですけどね。
うん、まあでも、もう、まあ、そこ最後こそ、そのシオン監督のもう映画になってるというか、もう、僕はあのラストシーンのための映画のような気はしますけどね。隅田頑張れって、絶望の淵からも、からでも、もうなんか理屈じゃない、もう単なる圧倒的な熱量だけで、絶望の淵から隅田頑張れって言わせるための映画だったような気はしました。だから僕は、ラストシーンは僕は、どちらかというとというか、全力で支持します、うん。好きです。
ラストはね、なんとなく知ってた。
うん。
まあ、衝撃的なラストだし、いろんなところから聞くとは思うけど、うん、というのを踏まえてどうでしたか？
死んだ方が綺麗だったな。なんか、希望が見えないもん、最後のやつから、後の。想像できない。うんいや、なんかね、想像できる引きがあるんだったらね、別に頑張れって思えるんかもしれんけど、今まで、それまでの流れで、希望が見える節がないんよね、うん。あんな女の子すらおらん、悩んどる中二の男子はどうすればいいんや、っていう。
聞けばどうでしょう？
いや、俺はね、そんなみんな思ってるその細かいところまで全然考えてなかったけど、死ぬっていうのは普通の流れだからと思っとって、生きとったっていうので、なんじゃそれとは思ったけど、震災と結びつけちゃったね、俺の中では。そういう風に消化したんだけど、頑張れっていう単純なその、
今の震災から
立ち上がる、
日本と、
単細胞なのか、非常に勝手に自分の中で単純なオチにしたんだ。
でもそれ震災絡めたからこそのラストなんかな。
そうだね。いや、そういうことなんかなって俺は思って
たからね。邪推ですけど、あそこもひょっとしたら脚本書き換えてるかもしれない。
はい。最後の、一応僕の意見だけ言わせてもらうとですね。ラストシーンというのは、園子温監督が東日本大震災が起こった後に大幅に書き換えてます。実際はそのまま使う予定だったんだけども、東日本大震災があった後だからこそ、その絶望すぎるカットっていうのは、やっぱりちょっと僕として表現するに辛かったと。だから、最後は希望に逆転するカットに差し替えさせてもらいましたというふうに言ってました。だから、あれは震災後に書き換えられたものであることは間違いない。で、俺はそれに対しての、解釈は支持します。結局、絶望だっていう、この、原作に忠実でないにしろ、震災以降、こういうものを取れなかったっていう、まあ、監督の、まあ、当たり前の解釈、それは、俺は支持する。ただ、ラストのそのカットに対しての、茶沢さんが言うセリフ、頑張れ、夢を捨てるなっていうのは、一番最初ら辺に言う先生のセリフなんだよ。お前にも夢があるだろ
う、
夢、大きく持っとけよって言われるんですよ。で、それに対して隅田は、うるせえよ、バカ。お前に何がわかんだっていう気持ちで見てるわけ。夢を捨てるなとか、夢を大きく持てとか、すぐ大人は言うんだよ。
なるほどね。
俺、夢って言葉がすげえ嫌いなの。スポーツ選手はもう小さい頃から少年野球とかでやってて、それでスポーツ選手でプロになっていくんでしょ？だから俺は知らない。ごめんなさい。体格系のことは知りません。でも、文化系っていうのは、いろんな紆余曲折があって今があるの。だから、頑張れっていう言葉は認めるよ、まだ。あそこまで絶望しきっても、頑張れっていう奴らを、まあ、俺はまだいいわ。昔は頑張れって言葉がすげえ嫌いだったけど。夢を捨てるなって言葉をラストカットに持ち込むのはやめてくれ。それを中学生の奴らに言い聞かせることほど、俺はそれが希望のある言葉だと思えません。希望に迎えるラストカットでも構わない。でもそこに対して夢を捨てるなっていう言葉があることに俺はすごく頭にきました。
今まで否定的に使ってたその先生の言葉を肯定に転ずるまでの過程がないから余計にそう思うじゃないですか。
まあそういうことでも言えるかな、最終的にその教師が言うことを鵜呑みにしてどうするんやと思ったんだよな。
わざとでも二階堂ふみが茶沢さんが言ったような感じですよね。
その
わざとちょっと、
いや絶対そうだと思います。うん、でそういう時にはその二足三文な言葉が響くんだよっていうことなのかなとも思ったんですけど、
うん、夢の解釈って難しいなーっていう、ね、うん、
それこそ本当
それこそさ先生とかってさ多分一番まあ夢を持ってやっとった人だったら一番挫折を食らっとるはずだやんか、
下手したらね、
うんうん、でも頑張れが嫌いとかもあってくるさ、まあ、頑張れって言われたら頑張ってるよって思うけど、うん、
中高生の頃はそう思ってましたよ。
俺より頑張ってるやつなんか腐るほどおるけどな
この映画らしい、うん、塩らしいラストという
か。塩らしい。
しましょうか。
あ、どうしようかな。
何、まだ言いたいことある。
でも体育会系誤解してるよ、君は。うん、
何が
体育会系って、挫折が目の前で見えるからね。
いや、それはわかるよ。わかるよ。
ひどいもんだよ。
でそれを戦力外通告ドキュメントとかで面白おかしくやってもらえるんでしょ、羨ましいよね文化系の挫折なんて面白おかしくやってもらうことないもん
だ。違うんだよ。
なんだよ。
普通のやつはさ、小学生とかの時からもう自分より才能があるやつっていうのはやっぱり分かんだよ。
俺野球始めようとした日にその日にいじめられっ子にグローブ取られてる始めることさえ放棄させられたよ俺、文化系だから。
それは分かんねえよ。
まあでもそれでも野球をしようとしなかったってことはそんなにしたくなかった、
うん、親に言えなかったんだもん、グローブ取られたってよ言えるもんかよそんなもん。
運動しないからですよ。運動しないからストレスが溜まる。
バカお前、運動しようとしたらグローブ取られたっつうんだよ
バカお前、日の当たらない体育会系はの時間だけ取られて女の子とも遊べんで、もう一生日の目を見んのね。
夜とかランニングしたら頭すっきりします。
夜とかランニングしたら茶沢さんに惚れられるからね
はいランニングしたら誰にも会わねえ。
なんじゃそりゃ運動したらスッキリするという話ですね。
最後にランキングにしたいかと思います。現時点でのランキングでございます。1位、大根仁監督、モテキ。2位、ロマン・ポランスキー監督、ゴーストライター。3位、ドリームワークス制作のカンフーパンダ2。4位、ゲイリー・マーシャル監督、ニューイヤーズ・イブ。5位、三谷幸喜監督、素敵な金縛り。6位、新藤兼人監督、一枚のハガキ。7位、松本人志監督、さやざむらいとなっております。決まってますか？
僕決まってますよ。
あ、決まってますか？早いですね。ここは3人でやりたいと思います。
はい。
山本村山ドンでやりたいと思いますが。
はい、
ごめん。
いや、いい映画選んでますからね。悩むのもしょうがないです。うん、我々は。
一枚のハガキとかね。
わかりました。はい。わかりました。
記念瞬がちょっと
よろしいか。
よろしいよ。
はい。ほいじゃあ参りましょう。せーの、
3位
高いな
ぁ。ドンちゃん。
最近俺が仲間外れなんだよな
ぁ。
山本？
僕3位。
僕3位。
山本ドン3位。
3位。
俺6位。
僕、今までで一番見て疲れました。
うん、疲れるは疲れるよ。この映画自体は疲れると思います。
対峙する映画でした。
モテキゴーストライターより下。
僕はそうですね。
さや侍より上はじゃあ決定しましょう。
そうですね。
三四。
え、お前六って言ったんだろ。
六。
そしたら一枚のハガキより上でしょ。
あ、そういうこと、ごめんごめん、うん、そういうことになるね。一、うん、枚のハガキさや侍より上。
うん、
はい、
うん
うん、カンフーパンダ2ニューイヤーズイブ素敵な金縛りのどこに入るか。
だってでも前回すごい。ニューイズイブ評価してたけど、今日すごいあれでしたね、卑屈でしたね、大地さん。夢アレルギーがまさか。発作か。
夢アレルギー。
いやだから前から言ってるじゃない。ラストシーンが嫌いなものは俺は嫌いだから。
うん。
そうだね。
そう。だから異常に評価が下がったの。
まあ、夢って言葉に引っかかっちゃうとそうなんだろう。
夢があるぜ、ニューイヤーズイブ。
夢とかじゃないですよ、そんな。あれ。イルミネーションです、ただね。ただね。もう終わりましたよ、イルミネーション。あんな絶望的な状況でもああいうことが言えるっていう、あの人間の生命力とかポジティブなエネルギーは描けてたと思うんです。その言葉の一つを取ったら夢とかってのはしゃらくさいかもしれないですけど、うんうんうん、あんな状況であんな風に 隅田にエールを送れるっていう、あの人間のその精神の立ち上がりというかポジティブな、
その、
移り変わりは、でもそれは描けてたじゃないですか。結構、状況、お話的には。
あの後じゃあ、ザードの負けないでがかかっても別に違和感がない。
それは怒りにいたします。でもあの後、また震災の光景に被らせましたよね、最後。
うん、被ったね。
それでも、生命力にリアリティはあったと思う。うん。まあ、だからそれが、震災のエールにもなってた。
なるほどね。
と、うん、いう形で、
どうと思いましたけど。震災だったら最後雨降ってねえのがいいよな。
あ、雨降った。雨降ってましたっけ、あれ。あれ、ただ、隅田がずぶ濡れだっただけだよ。
そうかね。
うん。そうそう。降ってねえ。隅田ずぶ濡れ隅田ずぶ濡れ
傘を持て
何の応援にもなってないね。
一番好きだったエンディング台無し
だった。3位か5位の議論でしょ、今。3位って言ったでしょ、
うん、?3 位。3位。
で、俺1個譲歩して5位でしょ、
うん、うん。
で、この間取ったら4位じゃん。うん。それニューイヤーズイブより上か下かっていう話になるじゃん。カンフーパンダ2とニューイヤーズイブっていうその、
うん。
2つの幸せをする映画に、うん。やたらと疲労感の漂う映画が間に入ってるっていうのは、うん。ランキングらしくていいと思います。
うん。なるほど。
じゃあ、今回の秘密は第4位ということにしたいと思います。
あー、お疲れ様でした。
はい、ということでございまして、今日初登場の二人がいらっしゃいますので、うん、感想を聞いてみたいと思います。どうでしょうか。
はい、ありがとうございます。もう本当に、ただただありがとうございますです。こんな、ね、場に来て、こんなに長々と喋っていいのかといつも、いつもじゃないよ。今日初めて来たんだからいつもじゃないですけど、思っておりましたけれども、どこまで自分の言葉が使われるのか不安でしょうがありません。以上です。
あんま喋んなかったね、今日。すべてが今。
これはあれだ。あれだ
あれだ
どうでしたか山本のこれは。
これ、名前で言ってください。
いつも割とこの中の映画見てるんですけど、見た後、このポドツカコを聞いて、見た時のイメージとちょっと変わるんです。
はいはいはい。
流されやすい。
何そんな、落とし込めるの
今日すごい変わりました。
でも今回は確かにいろんな解釈ができる映画だっていう感じにもなったかもしれないですね。
うん、
一番うなずきが少なかった回かもしれないので。
うん、
そうかっていう顔をみんながそれぞれにしているという。
そうね。相乗りがあんまなかった。
そうだね、うん。という感じかもしれないですね。でもどうだったでしょうか。
いや、それぐらい2時間弱喋れるぐらいの、何こう、ネタになるぐらいの。映画なんだなぁと。
まあね。
そうだね。
こうやって話すことができる映画っていう時点でも十分価値がある。そうだね。
モテキバリに喋りましたよ。
喋ったね。
そのシオネの価値だろう
っていう感じ
ですよね。まあ消化できてない。まだ、なんかこう、胃の中にまだゴロゴロ残っとる。一回吐いて、もう一回食って、反芻したらなんか、やっと、あ、そういうことね、みたいな。今。
牛みたいな。
今出来上がってみたいな。それぐらいみんなの解釈があって、こういろんなフィルターをかけることによって、あ、こう思えるんだみたいな。
どう思えるかね。
なんか、
見るのつながりだもんね。
真剣10代喋るみたいな。
空気になります
ね。
次回、2月場所。
僕です。
岩崎さん。はい。次回映画告知しといてください。
ハートブレイカー。
ハートブレイカー。
お。
2月4日から、シネツイン新天地で、予定されております。どこの映画これ。フランス。
別れさせ屋の映画ですか。
うん、なんか、ゴモラでもよかったんだけどね。バネッサ・パラディ
と、あ、ロマン・デュース。
ロマン・デュース。
バネッサ・パラディってあれじゃない、レニー・クラヴィッツの元カノじゃない、
あ、マジで
そんなプロフィール
知らんわ。
あれ違うっけ、ごめんなさい。
レニー・クラヴィッツニューアルバムやってたんかね。
でも何前よ。
何前かな。
ブラック&ホワイト。
おー、知っとってじゃん。
次回もお楽しみにということでございます。
そうっすね。
このランキングなんですが、非常に混迷を極めてまいりましたので、
うん、
ですね、年度内をもちまして、トップ10にしまして、
ひとまず、丸をつけて第1シーズン終わりということにしたいと思いますので、うん、
はい、
はい、この2月3月で9、10と重ねて終わりにしたいと思っておりますので、うん、皆さん楽しみにございます、
うん、
ということで、それではお時間でございます、うん、せーの、
ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。